1、感覚を研ぎ澄ませ、風を切って進め。ブラインドサッカーの魅力1。教育研究機関、大学をはじめとする様々な研究者、関係者が一堂に会し、感覚代行、視覚補助、聴覚補助、盲ろう教育、高齢者等に関するものについての討論を行う第47回感覚代行シンポジウムが、感覚代行研究会の主催で昨年12月7日にオンライン開催されました。このシンポジウムでは研究発表と特別講演が行われました。今回の特別講演では、東京都立八王子盲学校で社会科教員として教鞭を取る傍ら、ブラインドサッカー日本代表のフィールドプレーヤーとして活躍する黒田智成氏による講演、ブラインドサッカーとその魅力、2020東京パラリンピック競技大会を通して感じたことが開かれました。ブラインドサッカー、ブラサカは、視覚に障害のある選手が行うサッカーで、障害の程度によって、ブラインドサッカー、そしてロービジョンフットサルという2つのカテゴリーに分かれます。ブラインドサッカーについて問われれば、ブラインドサッカーは自由をくれるスポーツだと選手たちは異口同音に答えるほど、フィールド内で選手たちは縦横無尽に風を切ってボールを追いかけます。そんなブラインドサッカーの魅力が詰まった黒田氏による特別講演の模様を、今月号、来月号の2回に分けてお届けいたします。
私は現在盲学校の教員をやりながら、ブラインドサッカーの日本代表選手として活動をしています。ブラインドサッカーの基本的なルールについてお話をさせていただきます。ブラインドサッカーは1チーム5名でプレーするフットサルという5人制のサッカーのルールを基本としたスポーツです。4名のフィールドプレイヤーが全く見えない状態でプレーします。国際ルールの場合には、目の上にアイパッチというシールを貼って、その上からアイシェードという目隠しをします。柔らかいゴムのような素材で作られていて、ぶつかっても痛くないような素材で作られています。1名のゴールキーパーは見える方が担当します。自陣ゴール前の縦2メートル横 5.82 メートル狭い範囲でしかプレーすることができず、試合の中ではゴールを守ることもそうですが、この狭い範囲で味方選手にボールを渡して攻撃の起点となる、そういうプレーも行いますし、フィールド内での唯一の見える選手としてチーム全体に後ろから指示をして情報を提供するという、そういう役割も持っています。どうやってボールの位置を把握するかといいますと、ブラインドサッカーのボールがあるんですが、サッカー用のボールよりも一回り小さいフットサル用のボールの大きさになっています。転がるとこのような音が鳴るようになっています。空中に浮いていたりとか止まってしまうと音が出なくなります。そのボールの音を聞きながらプレーしています。攻める方向をどうやって確認するかといいますと、攻める方向のゴールの裏にスタッフが立ちまして、ゴールまでの距離ですとか角度、相手のディフェンスの様子なんかをコーチングします。その声を聞きながら相手をかわしてシュートを決める、そういうスポーツになっています。もう一つ、ブラインドサッカーで特徴的なルールがあります。それは不用意な衝突を防ぐために、ボールを取りに行くときには必ずボイという言葉を大きな声で発声してボールを取りに行かなければならないというルールです。ブラインドサッカー発祥の地であるスペインの言葉で、行くぞという意味なんだそうです。ボイという声を発しない場合にはノースピーキングというファールが取られます。相手が発するボイという声を避けながらゴールを目指してシュートを狙っていきます。サイドラインにサイドフェンスと呼ばれる高さ1メートル程度の壁が設置されています。この壁があることによってボールが簡単に外に出ない位置関係や方向性、向きなんかを壁を利用して確認することができます。壁をうまく利用しながらプレーすることもできます。 この壁が設置されているっていうこともブラインドサッカー、視覚障害者がサッカーをする上ですごく重要なルールの工夫になっています。視覚障害者が行うサッカー自体は世界中各地で古くから行われていたようです。そんな中でヨーロッパのスペイン、それから南米、1980年代頃から視覚障害者のサッカーが始まったと言われています。日本へは2001年、大阪の日本ライトハウスの職員の方や有志の方々が中心になって、韓国の方に視覚障害者がプレーするサッカーがあるというふうに聞いて視察に行かれたのが最初でした。ぜひ日本に取り入れたいということで日本で講習会を開くようになりました。関東では2002年、ちょうど日韓ワールドカップが開催される年に初めての講習会が開催されて、徐々に日本各地に広まっていきました。このようにしてブラインドサッカーが日本に導入されていきました。私は熊本県で生まれました。生後3ヶ月の時に左目に小児がんの一種である網膜芽細胞腫が見つかってすぐに摘出しました。右目は放射線治療がなんとか可能だということで温存して治療を行っていくことになりました。わずかではありますが右目の視力が残りましたので、その視力を頼りに生活をしていました。テレビにかじりついて見ていたのがキャプテン翼というアニメでした。翼くんのダイナミックなプレーに魅了されて集中して見ていたことを思い出します。6歳の時に右目も摘出しまして完全に全盲になりました。おそらくそれまでもほとんど見えない状態の中で音や触覚などを活用しながらイメージを作り上げて生活していたんだと思いますが、失明した直後でもそれほど大きな変化を感じませんでした。ただそれまでは見えない見えにくい中でよく見ようとするとだんだん見えてくる、そんな見え方をしていたのが、失明してからは見えるか見えないかわからないようなぼんやりとした状況の中でよく見ようとするともっと見えなくなる、そういう感覚の違いを子ども心に感じていたのを覚えています。全く見えなくなってからもとにかく体を動かすことは大好きで、音の出ない普通のサッカーボールを壁にぶつけて何度も何度もぶつけて蹴ってトラップしてっていうような遊びを一人でひたすらと繰り返していました。小学校、中学校、高校までは熊本県立盲学校で過ごしました。盲学校の中では生活に直結するようなさまざまなことを学んだんですが、その中でもさまざまな障害者スポーツを体験することができたことは私にとってすごく大きな財産となりました。高校までの間には残念ながらサッカーと出会うことはありませんでした。大学院と進学してなかなかスポーツをする機会がなくなっていたんですが、大学院の2年生になった頃、2002年の3月だったと思いますが、たまたまメーリングリストで関東で初めてブラインドサッカーの講習会が開催されますというお知らせを見かけて、ようやく自分にもプレーできるサッカーと出会えると思って駆けつけたのがブラインドサッカーとの出会いでした。2時間ぐらいかけて神奈川県横浜まで駆けつけました。当時の韓国代表監督が来てくださって、直々にブラインドサッカーの紹介とプレーの指導をしてくださいました。最初の印象はやっぱり難しいということでした。目が見えない状態で足だけでボールをコントロールしてシュートを決めるということはとても難しい競技なんだなっていうのを感じました。ただその難しさ以上にピッチの中で自由に走り回ることができる、その自由さに大きな魅力を感じて一度でこのブラインドサッカーの虜になりました。サッカーの動きを一度も見たことがありませんでしたので、一つ一つの動きをイメージしていくことが難しかったです。周りの方々に体の動かし方、足の動かし方、手の動かし方、言葉で説明していただいたり、体を実際に触らせてもらったりしながら動きのイメージを作り上げて、で実際に体を動かして試してみて、言葉で修正をしてもらう。時間のかかる作業を繰り返しながら一つ一つの動きを頭で覚え、体で覚え、習得していく。とても難しかったんですが、ドリブルができるようになると楽しさがぐっと増していきました。もっとできるようになりたいと思って練習を繰り返していくとできることが増えていきました。このようにしながら19年間 ブラインドサッカー中心の生活をこれまで送ってきました。最初に体験した試合がいきなり日本代表の試合、3月に講習会を受けてボールをお借りして自宅周辺で練習をするようになっていた中で、5月に日本代表を組織して韓国の代表と試合をしようという話が出ました。大学院の授業を休んで5月に韓国に試合に参加しました。なかなか思ったようなプレーはできませんでした。しかしやってみないとわからない魅力、面白さ、悔しさ、そういうのを感じて PK 戦で敗戦するという悔しい結果だったんですが、次の練習に臨むモチベーションにつながっていったのかなと思っています。ブラインドサッカーの日本代表の活動の中でとても印象に残っている試合が2つあります。まず1つは2006年にアルゼンチンのブエノスアイレスで開催された世界選手権に日本が初めて参加した時の試合です。前年に行われたアジア選手権を勝ち抜いて初めて世界選手権に参加することができました。パラグアイ、ブラジル、フランスと試合をして本当にレベルの差を痛感させられました。2戦目に対戦したブラジルには7対0で負けて、本当にプレーをしていて信じられないようなサッカーをしてくる、人間ってこんなことまでできるんだ、見えない状態でここまでできるんだっていうことをプレーをしながら圧倒されていたのを思い出します。初めて体験する世界トップレベルのプレーに悔しさも感じつつも、ここを目指していくんだっていうことを体感して学ぶことができたのはすごく大きな経験になりました。ただその試合を通じて感じたこととは別にカルチャーショックを受けたことがありました。それはこの世界選手権の決勝戦、アルゼンチン対ブラジルの対戦になったんですが、会場に詰めかけた観客の人たちの熱気というか殺気というか、会場には仮設のスタンド、おそらく1000人ぐらいの観客が座れるような仮設のスタンドが設置されていたんですが、試合開始前から満員になり、それでも入りきれなかったサポーターたちが客席の裏からのよじ登ってきて後ろに立ち見で立っている、そういうような状況の中で発煙筒がたかれ爆竹のような音が鳴る会場の中で試合が行われ、後半にアルゼンチンが得点をして決勝でブラジルを倒してアルゼンチンが世界一になった、その瞬間会場が壊れるんじゃないかというぐらいの地響きと歓声と振動が会場を包んで、その空気感っていうのは忘れることができないほどすごいものでした。視覚障害者のスポーツ、障害者スポーツがこれほどまでに一般の方々を熱狂させる、そんな力を持っているんだ。ブラインドサッカーの持つ可能性、エネルギー、それを肌で感じることができて、本当にカルチャーショックを受けました。そして、いつか日本でもこのような雰囲気を作り出して、勝利の喜びを会場の皆さんと分かち合いたい。この2006年の世界選手権で私の新たな夢というか目標が定まりました。印象に残っているのが2014年の東京で開催された世界選手権です。アジアで初めてブラインドサッカーの世界選手権が東京で開催されました。国立代々木競技場のフットサルコートに仮設のスタンドを建てて開催されました。1試合目パラグアイとの試合になりました。会場には多くの方々が詰めかけてくださいました。ブラインドサッカーの試合ではボールの音が重要になるため、声に出しての声援はお控えくださいというふうに会場ではアナウンスがあったり掲示がされていたりするんですけれど、どうしても抑えきれない心の叫びが声となって会場から聞こえてくるんですが、その声の迫力、一生懸命抑えよう抑えようとしているその声と拍手の音で会場にたくさんの方々が詰めかけてくださっているっていうのをプレーしながら感じていました。自分が得点をして勝つことができて、会場の皆さんと喜びを分かち合うことができて、2006年に日本でも会場と喜び合いたいっていうその目標を達成することができたなと感じました。その時の試合のことははっきりと覚えています。 ブラインドサッカーとの出会いについてお話ししてきましたが、ブラインドサッカーの魅力は大きく2つあります。まず1つ目は、とにかく自由であることです。生活の中でたくさん障害物がある街中を白杖を持って一つ一つ確認しながら歩いている、そういう生活をしている中で、ブラインドサッカーのピッチの中で、ブラインドサッカーのルールがあれば思い切って走り回ることができる。どちらの方向に進むか、どういう攻撃をするか、すべて自分の判断で自由にプレーすることができる。この自由さが私にとっては最大の魅力と感じています。もう一つの魅力は、ブラインドサッカーがいろんな方々との出会いの架け橋になってくれるということです。障害に関心がある人、ない人ともサッカーを通じて出会うことができました。外国の方とも言葉が通じなくてもサッカーを通して仲良くなることができました。サッカーが思わぬ出会いを運んできてくれて、サッカーがあったからこそ出会えた人たちもたくさんいます。そういう意味でブラインドサッカーが私にとって出会いの架け橋となってくれて、私の世界を大きく広げてくれた存在になったなと思います。ブラインドサッカーの2つ目の魅力は出会いの架け橋になってくれるということが挙げられるのではないかと感じています。